どうもこんにちは。私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、あなたは、
はい、バルス。
バルス。
もうさ、今時言ってるやついんのねって感じだよね。
はい、昨日、あ、ラピュタやってたわけね。
うん。
ああ、すいません、忙しいんで私全然わかんなかった。
やってたんですよ。いや、僕も、うん、あんまし詳しくないんだけど、
うん、
未だにね、バルスって言ってる人がいて。
まあでもそれはいるでしょ。だって子供たちはどうなるわけ？これから子供初めて見る。
一斉につぶやこうみたいな。
うん。うん。
おおって思って。
うん。
うん。それ以来ちょっと口癖になってるね。
うちの妻なんかは知らないしね、バルス。これ何なのって
見てないってこと？
見てない。
ああ。
で、バルスもなんでこれバルスって言ってんのって言われたから、
うん、
クライマックスで主人公たち2人がすごいおならをして、
うん、
ラピュタから空に浮かんでる城から落ちてすごいおならをして助かるんだけど、うん、その音がバルスって聞こえるからみんなバルスっていうって言って、もう8年間ぐらい信じてるから。
そう、多分それが違うんだろうなっていうのは僕も大人なんで、うん、話としては分かったんだけど、
うん、
正直ね、僕もちゃんと見てないんですよ。
あ、だおならなんだよ、あれ。
あ、そうなんだ。はい、じゃあ8年信じる。
はい。まあまあ、永遠に信じてもらって構わないんですけど。でも、うん、そんなこと俺だって実は、全部ちゃんと見てないよ、ラピュタ。
そうなんだ。意外にそういうのってあるよね。
ものすごい細切れで、この30年ぐらい。見てるから、つなぎ合わせたら全部見てるかもしれないけど、でも多分、それでも1、2分ぐらい見てないカットがあると思う。全部まとめて見たこと一回もないんで。
ああ、そう、だからさ、なんだっけ、飛行石？
はい。
って、なんか出てくるんでしょ？
はい。
僕あれさ、飛行石っていう、ね、なんか言ってる人が前いたから、
はい。
PC エンジンのさ、邪聖剣ネクロマンサーっていうロールプレイングゲームがあるんだけど。
ああ、そっちのがメジャーだもんね。
それに出てくるアイテムであるんですよ、飛行石って。
ハヤオがパクったって言いたいってこと？
いや、違う、だから、あ、ネクロマンサーの話題話す人って今いるんだって思い、本当に真剣に思ったんですよ。
そっちのがメジャーだと思ってるからね、菅田さんはね。
そう、そしたら、あ、ラピュタなのねって思ったりはしたね。
ジブリ批判ですか？でもいますよね。うちの妻もそうだし、ジブリを否定するのがかっこいいと思ってる。
ね、そうじゃないんだけど。
はい。
あ、だからあれ
で逆張りですか？逆張り、かっこいいと思ってる。大学1年生ですか？
ハウルの動く城。
尊敬する人はひろゆきですか？
それはあなたの意見ですね。
はい、出た。やべえ、
論破されちゃう。ハウルの動く城のブルーレイは結構半年ぐらい前に買いましたよ。
まあ、でも、半年前って何その微妙なタイミングは。
なんかうちのパートナーちゃんが見たかったから、うん、じゃあ買おうって買って、
うんうん、
で、それこそ僕のホラー、ブルーレイ棚に、一つだけなんかちょっとこう、ほんわかした。
ジブリがいっぱいコレクション。
そう。それがあるのがすごいちょっと嫌で。うん。もう2作ぐらいなんか買って、ジブリコーナーっぽくしようかなって思うぐらいには、ジブリは好きですよ。
まあ、配信とかでは見れないからね。うん、DVD 買うか、レンタルかじゃないと。
うん。そう。魔女の宅急便とか結構好きだったしね。
うん、うん、
うん。
うん。よかったじゃないですか。
はい、うん。まあ、ジブリの話ってこれぐらいかな。
はい。
はい。
盛り上がったね。いやいや、ちょっと、8月いっぱいは撮れないかなとね、思ってたんですけど、ラジオは無理かなと思ってたんですけど。
前回ね、言ってましたね、そうやってね。
今日台風が来てるでしょ？
はい。
いろいろ仕事が中止になったんで、イベントがね、テレビ朝日の怪談フェスとか、六本木怪談フェスとかも今日は、中止ってことになったんで。
あ、もうお客様の安全が担保できない。
そうですね。私は全然やってもよかったんだけど。
うん。
うん。でも、 もし今日やるとしたら、私と、ありがとう、アミさんと、うん、大島てるさんと、響さん。なので、響さんだけ一人、ポーンって飛んでっちゃうだろうなと思って。
豪華メンバーじゃんね。
ええ、アミさんとか、てるさんは、多分、踏ん張れるだろうけどね。
ずっしりしてるから、ね。
そうそうそう。響さんだけ、あーって飛んでいくだろうから。
うん。
そっちの方が面白いなと思ったんですけど、どうしてもプロデューサーが辞めますって聞かなくて、
あ、じゃあお客様と響さんの安全の担保ができないから、
そうそうそう、
ということだね。明日はあるんですか？
明日あります。
あ、じゃあ明日なんか一番いいんじゃない、その台風一過みたいな感じでさ。
そうですね、まあ雨降っても大丈夫なんだけどね、屋根があるんで。
あ、そっか、そういうわけでね、今日は、ね、呼ばれたわけね。
そうです、あの急遽やりましょうっていうことになってるので、うん、
すごいさ、急遽やりましょうって言われて、うん、あ、別にいいですよってなるのが、すごい都合のいい女から出てるよね、僕ね。
まあね、うんうん、で、やるのはラピュタの話題ですからね。バルスの話題を。
ちょっとね、はい、ちょっと最近ね、
はい、
なんかね、もう力が抜けてるの。いつもそうなんだけど、
はあ、
うん、ちょっとね、だから、ちょうど良かったですよ。放心状態が何日も続いてる感じだったんで、
うん、うん。
うん、良かったですよ。
あ、まあ、そうですか。大丈夫ですか、病気とかじゃなくてってことで。
いや、全然全然、そうじゃなくて。
うん。
うん、うん。そう。
まあ、ちょっと気合い入れてください。ラジオは、あの、申し訳ないけど、命をかけて やるもんなんでね。
はい。ね、前回ちょっとね、あんましやる気なかった的なことを書いたら、
はい、
あなたにそう言われたんでね。
はい。
頑張れます。頑張れます、はい。
これが本当の仕事なんで、これ以外は余儀なんで。
ね、うん、そう思いますよ。
そうですよ、はい。はい。で、最近なんかあった？
最近ね。
これが命を懸けた渾身の振りですね。体重が3キロ減るぐらいのストレスと、
うん、
疲労のもとに繰り出す渾身の一撃ですね。で、最近何かありましたか？
最近ね、
はい、
うん、あの、あれ、ほら、毎年さ、あの、福島県に僕は行ってるっていうのは、このラジオのね、はい、40人の中のヘビーリスナー、さらにいる人は知ってると思うんだけど、
うん、
まあ、今年もね、桃買いに福島行ったんですよ。
お前か、泥棒は。
あ、違う違う違う。
8個300円で売ってるやつね。トラックで。
ね、あれひどいよね。
いや、まあ、決めつけてはいけないんですけども、あの人が泥棒ってことは。まあ、大久保にもよくいますよ。
あの、そうそうそう。うん、ただね、やっぱし思ったよ。福島って、
うん、
あの、もう、無人販売でさ、桃が異常に安いの。
ああ。
4個で200円とか、
うん、
5個入ってる時には200円とかね、それぐらいだったりするから、うん、やっぱ、盗まないまでも、そういう組織的な奴らに見つかりたくないよなっていうのね。
まあ、安く仕入れられるからってことね。
そうそうそうそう。うん。だからなんか、それでね、新橋の駅前とかで売ったりできるじゃん。
うん。そうだね。
うん。リヤカーを引いてさ、人当たりのいいお兄ちゃんが。
うん。
売りつけそうじゃない？
リアカーなんだ。俺は軽トラだけど、大体見てるのは。リアカーを売るんですか？
あの、軽トラはあれね、あの、新宿のあの、ガード沿いにいるね。
よく。いますし、大久保にもいたりしますね。
うん、ねえ、だからさ、うん、なんか、まあ、そういうのに見つかんなきゃいいなと思いながらね、今年も買ったりとか、うん。うん、あと
リアカーはいないでしょ。いや、俺、突っ込んだんですよ。嘘つくな。もしくは言い間違いだぞ、それ。
いや、リアカーいるんですよ。
いや、また出た。
中央林間にもいるからね。
ああ、まあ。そういうさ、確かめようのない嘘ね。中央林間なんか誰も行かないから。また、その気を引くための嘘を。
いや、ね、洞窟。
リアカー、もう洞窟に住んでる仙台の子。
続いてね。
同級生に続いて、リアカー。
いや、リアカーいるよ、
全然。福島からどうやってリアカーで来るのよ。
いや、違う。それは、リアカーで行商してますっていう定義を出すためのポーズでしょ。福島からリアカーで来てるわけじゃないですよ。
まあだからそれは嘘だとしても、でリアカーで引いてるっていう設定を出してるってことでしょ？だからそれはリアカーではるばる福島から来てくださったんだって 新橋のサラリーマンが思うってこと？
それはどうなん？なんか大変さをアピールしてんじゃないの？その、若い子が大変にこう、元気を取れるようにやってるみたいな。
昔よくテレビでやったもんね。日本一周リアカーでやってるおじさんの。正月とかに特番でやってたよね。
それを意識し、そういうのを意識してリアカーでやってる
の？あれ、いつの間にかしれっとなくなったよね。昔やってたよね、年一とかで。
あ、僕ちょっとそれもわかんない。
やってたやったら、なんかもうおじさんだけどね、若者じゃなくて、うんうんうん。リアカーで日本一周してるっていうのをたまにやってて、でも。
何をしてんの？リアカーに何を積んでるの？
家財道具。家財道具って生活用品ね。
あ、そうなんだ。
うん。で、いつの間にか死んじゃったのかな。
でもちょっとなんかそれ触れちゃいけない人っぽい感じするよね、なんとなくね。
あ、今ね、リアカーおじさんで調べたら、2019年の Facebook の誰かさんの投稿が出てきて、うん、リアカー引いて日本一周の旅おじさん、際町板屋の足湯のとこで雨宿り中でした。
うん。
今回二度目の熊の入り。
ああ。
だから、なんだこれ、文章下手くそすぎて、リアカーおじさんが今回二度目の熊の入りなのか、こいつが今回二度目の熊の入りなのかわかんない。主語がないから。
うん、今ね。
うん、これ、こういうわかる。見える。これですよ、これ。リアカーおじさん。うんうんうん、画像をね。はい。
うん。今ね、僕も、リアカー、うん、果物売りで、売ったら、うん、出てくるよ、結構。
あれ？クレイジージャーニーにも出てるんだ。
あ、その人。
リアカーマン。永瀬正さん。
へぇ
ー。じゃあ、仲間だ。あ、ごめん、あの、仲間だ。はい。
うん、まあまあね、そういう、このリアカーは、うん、リアカーはいいんだけど、はい、果物買いにとかそういうので行ったんだけどさ、
うん、
ね、このラジオほら、別に事前に話すこととか決めてないから、今急に思い出したんだけど、
はい、
あのね、福島行くときに、下の道で行ったんですよ。うん、
大変だね。まあ、それは好きなんだよね。
あ、まあ、夜中に行って、下の道で行って、うんうんうん、あのね、秋葉原とか、浅草とかを越えてずっと行くんだけどさ、日光街道に行って。
ああ、なるほどね。はいはい。
うん。うん、で、その日光街道のところで、今急に思い出したんだけど、
ね、足立ヶ原でね、鬼ババが行ったところだね、一つ屋の。
あ、そう、鬼ババも行ったんですけどね。
浅草寺の脇、はい、福島県の話じゃないよ。あ、浅草の浅草寺の脇の、はいはいはい、今は花川戸公園になってるのかな。あそこも日光街道の。
まさにね、はい、そこら辺での話なんだけど。
ほう、鬼ババの話。
夜中の2時ぐらいかな。1時か2時。あ、違う、もっと今年遅かったんだ。だもう朝方か。ね、2時半とか3時ぐらいに。い
や、あんまり30分しか変わってないのに、そんな厳密だな。
いや、厳密に話した方がいい
と思う。あ、まあ、浅草寺のあたりってこと？
うん、ちょっと超えたあるんだな。
うん。
そこら辺で、あそこガード下でほら、太い道路になってるじゃない。
はい、まだ東京ね、まあ。まだ東京にいるわけね。
うん。
はい。
で、そこで、
うん、
信号が赤になったから止まったんですよ。
うん。
そしたらさ、すっごい綺麗な、おそらく水商売みたいな。
まあまあまあ。
女性、
うん。まあ吉原も近いですしね。
まあ、あ、そうそうそう、うん。その女性が信号を渡ってみたいな、はい。で、まあ、待ってるから、当然なんとなく目で追うじゃないですか。
うん。まあ、見るハラですけどね、うん。俺はやんないけど。そういう見るハラは俺はやんない。
僕は見るハラ上等なんで見てるんですけど。
いや、もう、ダメだよ。コンプラ的に。まあ、いや、続けて。はい。
で、じゃそうしたら、はい、その女の人の、ほんと真後ろに。
うん。
最初僕、背負われてんだよ、ね。僕らの、ちっちゃいおばあちゃん。
うん。
が、ほんとぴったりくっついてるんですよ。
ちっちゃいおばあちゃん、はい。
うん。あのね、身長で言えば、まあ腰が曲がってるせいもあるんだけど、うん、その女性が160あったとしたら、
うん、
体感その半分ぐらい。
相当ちっちゃいね、ま
あ。腰が曲がってるからね。
うん。ああ、そっかそっか。
うん。で、その人がぴったりその女性の後ろくっついて、
うん、
歩いていて、ただ女性はそのこと一切気にしてない。
お
お。で、まあ、うちのパートナー、ね、女子的にいるから、 うん、ちょっとあれ何、うん、妻見えてるんですよ、だから霊的なも、うん、霊的なものではないんだけど、
はい、
なんかね、でよくそのおばあちゃん見てたら、
うん、
ちっちゃい旗を持ってる。
ほう。
で、どうやら、その歩く人に一緒になって歩いて、あの、交通整理をしてるみたい。安全を確保してる。よくほら、小学生とかが。
緑のおばさんとかね。
あ、そうそう、緑のおばさん的なことを言ってるのよ、
はい。え、でもおかしくない？だって、ぴったり、ああ、くっついてこっちが守ってあげてるみたいな感覚なわけね。
そう。
小学生が渡るときに、うん、はい、はいって。
まさにまさに、
うん、旗振って、
うんうん、でそうなんだけど、その女性は全くその人がいないかのように、うん、不審に思うでもなく、
うん、
なんか嫌がるでもなく、
うん、
お礼言うでもなく、普通に信号を渡り切って挨拶もせずに行っちゃうわけ、
うん、
そしたらそのおばあちゃんまたタタタって戻って、元いたその脇にいて、なんかすっごい両手をくねくねさせる変な動きしてるんですよ。
え？一人で。
一人で。
うん、
しかもなんか夜中の2時半とか3時。
うん。
あれ何？なんか有名な人？
いやいや、正確にどこら辺よ。北千住までは行ってないんでしょ？
うん、後でちょっとこのラジオの収録終わりの時に、
はい。
あの、うちのパートナーがその場所をメモってたんで、
うん。
聞いてみますけど、
まあいいよ、別に休憩の時に聞いてくれれば、なるべくそれだって別にいいじゃん、それは気にしなくたっていいじゃん、地名、あ、これ明かすとプライバシーの侵害なんでってならないから、まあ
さ、うん、そういう有名な人なのかと思って、ほら、うん、名物おじさんおばさんみたいな、
うん、
かと思って、まあその場でパッと調べてくる、出てこないんだよね。
どこだろう、いや場所によるって、場所どの町かによるって、それはよ、
うん、
るってっていうか、それを特定しないといまいち話の精度が上がらないんで、
うん、後で聞いてきます。
だから、まあ、あのちっちゃい女の子を見るっていうのはたまに聞くんですよね。それこそ深夜明け方とか風俗で働いている人とかが、うん、水商売かな、風俗っていうか、
うんうん、
が明け方に歩いてたら、すごいちっちゃい女の子がブランコに乗っていた。え、こんな時間に、もう一回見たらいないんだ、うん、でもそのブランコ乗ってたところだけキーキー揺れてたっていう話は前に聞いたことあるな。あと普通にほら車で送ってもらうじゃん、
うん、
ドライバーさんに、送迎さんに、うん、やっぱり黄色い帽子をかぶって学帽をかぶったちっちゃい女の子、小1ぐらいの、
うん、
が歩いてたから、え、こんな時間にって思ったんだけど、そのドライバーさんには見えてなかったとか。
あ、
それ同じ人だな、うん、
あ、
同じ人、その人っていうか、その人の友達が毎回見ちゃうんだって、うん、毎回っていうか何回も見ちゃうんだって。
うん、まさにそういう話って比較的あるじゃないですか、うん、だからね、やっぱ一番にそういう時に思うのはさ、僕だけ見えてたらどうしようとか、
うんうん、
それを思ったんで、うちのにも、え、何っていう感じで、うん、来たら、まあ見てたから、まあ、人であることはおそらく間違いないんだけどさ。
ね、なんか。幽霊っていうよりは、鬼神さん方面の話ですよね。
ね、近いかもしれないね。
うん。うん、だから、私、結構ずっといろんなところで話してるんで、またかって思う人もいるだろうけど、
うん。
阿佐ヶ谷高円寺のあたりの高架下あるじゃないですか。中央線の線路の下って、はい、駐輪場とかさ、バイク置いたりとか、まあ駐車場にもなってるのかな、あのコンクリートの、なんかもう無機質な柱がボンボンボンってあって、うんうん、本当にただの空間になって、うんうん、最近ではちょっとおしゃれな店が並んでるエリアもあったりもするんだけど、
はい。
まあ、でもひたすらずっとまっすぐ、なんか高架下の空間があるじゃないですか。うん、あそこを自転車で夜中に走ってる時に、前をひょっこひょっこひょっこって なんか上半身裸みたいなランニングを着てるみたいなね、
うんうん、
おじさんがいて、ちっちゃい背のちっちゃいおじさんね、
うん、
50代ぐらいかな、
うん、
その動きも変なんだけど、それ以上にわって思ったのが、右手か、俺から向かって左だから右手だね、うん、あの俺は走ってってその相対してるから、
うん、
右手が異様に長いんですよ、右手だけが。
あ
で関節が2つある、どう見ても、
うんうんうん、
あの肘が2つあるわけ、
うん
うん、で背をブンブンブンブンなんか振り回してるわけ、
うん、
でうわお化けだって思ったんだけど、でもこう近づいてってわけじゃん、まあ、スピードはねあんまりそういう場所だから出してなかったんだけど、だからそんなにすごい勢いで差が縮まるって感じじゃないんだけど、ゆっくり近づいてるんだけど、
うん、
うわやべやべお化けだお化けだってどうしようどうしようって思ったんだけど、あーでもやっぱお化けじゃないなと思った、あ人間だなこれはって思ったのは、うん、その長い右手関節が2つあるってふにゃふにゃふにゃふにゃブンブン振り回してる、その右手の先にタバコを持ったんですよ、火のついたタバコ、
うん、
お化けはタバコ吸わないよなと思って、まあ、ちょっと怖かったんだけど普通に脇を通り過ぎて行きましたっていうのが、うん、でも15年ぐらい前だね。
その長い手の先でタバコ持ってたわけでしょ、うん、
そう。
はあ。あ、じゃあなんか何らかのやっぱそういう人なの
?15 年どころじゃねえか、うん、まあでもうん17、8年ぐらい前で、で、その後、チャンピオン読んでたのね。
はい。
2、3年後ぐらいに。
うん。
少年、週刊少年チャンピオンを読んでた時に、うわって思ったのが、うん、不安の種、
うん。
プラスか、シーズン2の、いや、新しいって相当古いけどね、うん。その後いくつもシーズンついてるから、2番目のシーズンね。不安の種、無印はチャンピオンレッドだから、
うん、
その後プラスが、週刊少年チャンピオンになったのかな、中山先生のね、うん、あのはい、札幌、あ20日札幌行くんで、もしかしたら中山先生ももしかしたらねいらっしゃるかもしれませんけど、
お
う
お
う、
はい、
まあそれはそれとして、うん、それ見ててうわっと思ったのが、高架下なんですよ、
うん、
で明らかにあの中央線のあの高架下なんですよ、
はい、
うん、そこに会社帰りの OL さんが遅くなっちゃったけど、まあここ通ると近いからなと思って通ってたらガシャーンってなって、なんか駐輪場かなんかの金網のフェンスかなんかをガシャーンって言うから、うん、ええー、と思ったらなんかハゲ上がった変な、まあ、コミカルっちゃコミカルな泉谷しげるをもっと痩せ細ったような感じの上半身裸のおじさんがひょろひょろっとしたね、
うん、
がフェンス越しにこっちじーっと睨んでて、
うん、
やばいやばいって言って逃げようとして、逃げて、でもフェンスで隔たってるから一応安全なわけよ、で何とか逃げなきゃって思ってたらガシャーンってなったのが、なんかしらフェンスの、まあ、出入り口みたいなところもあるじゃん駐輪場って、
うんうん、
それおじさんが見つけてニヤーって笑って、そこから出てきて、うん、こっち側に出てきて追いかけてくるっていう、
怖っ。
で明らかにもその中央線の高円寺阿佐ヶ谷あたりのスペースなんです、
うん、
であの人阿佐ヶ谷住んだでしょ、中山先生って不安の種の、
まあ
のうん、まあ、ある時期から札幌にまた、それは出身地なのかな、札幌に、うん、戻ったとか移住したかしたけど、ずっと阿佐ヶ谷にいたから大体不安の種も阿佐ヶ谷あたりの、あの中央線沿線の杉並区のあたりの風景がすごいよく出てくるんですけど、
うん、
だまあ間違いなくそこなんですよ。でもう一個高架下の話書いてて、
うん、
それはシーズン3つ目か4つ目ぐらいのやつで、不安の種の、うん、それもなんか変な女が出てくるっていうので、うん、それも明らかにてかもうあなんか、うん、JR 高架下杉並区ぐらいにそっちはかなりはっきり書いてるんで、
うんうん、
っていう書いてるんですよね。でそのおじさん、
うん、
上半身裸でひょろひょろしたちょっとハゲてるおじさん、
うん、
が俺の見たおじさんにそっくりなんだよ。で右手は右手は長くなかった漫画ではね、
うんうん、
いやだから まあ、怖いは怖いけど、逆に言えば、あ、実在する人なんだなって思う。うん、やっぱり。
うん。
うん。
うん、
だどっちかっていうと変な人。
そう
ね。で、その漫画の中で別に幽霊として全然描かれてないからね。変なおじさんガシャーンってなって、うん、にぎやーってなって、うん、その自転車駐輪場かなんかの金網の向こうにいたのが、出入り口開けて、こっち側に来ちゃったってところで終わってるから、さらに言えば別に何かされたわけでもないんだよ。
うん。
別に、乱暴されたっていう描写も一切なくて、うん、なんか近づいて怖いってバーンって、その話は終わっちゃうから。
なるほどね。まあ、いるもんね、やっぱし、こう、普通に歩いてるとさ、
うん、
普段どうしてんのっていうタイプの人って結構いるじゃない。
お前のこともな。
まあ、俺もそうだと思うけど、う
ん。俺も思ってるよ。お前のこと普段どうしてんだろうなって。このおじさんは。
うん、はい。ね、まあ、そうそう、だから。
赤い人とかも結構いるからね。
真っ赤ってこと？
真っ赤な。やっぱほら、泉の広場の赤い女とかさ、うん、都市伝説みたいになってるけど、あれ多分本当にいた人じゃん。
そうだね。
うん、大阪の梅田のね。まあ、そこ、ちょっと、90年代とかは、遠行の、ね、女子高生の待ち合わせ場所だったりとか、で風俗のね、うん、待ち合わせ場所とかだったから、そこそ YouTube で昔の泉の広場の映像とかあったりするんだけど、うん、まあ、かなり暗いな、たい感じだからね。
うん、
で、そういう、ちょっと。
蛍光灯がね、暗いんだよね。
そうそうそうそう。
うん、
うん。で、ちょっと、また駅からも一番遠いとこじゃん。
そうそうそう。
一番外れたもの、うん、の、まあ、あそこら辺の梅田の地下ダンジョンで言えば一番、なんて、奥まったところじゃん。
うん。
だから、まあ、それちょっと頭が変になっちゃった売春婦のおばちゃん、
うんうん、
いつも赤い格好してるみたいなのは言ってもおかしくないと思うんですけど、
うんう
ん、でも街に一人はいない。俺新宿にいるよ、真っ赤なおじさん、赤い帽子に赤いジャケットに赤いズボンを履いた、うん、が新宿でたまに見かけるね。新宿ってもこっち側ね、大久保側の方で、で、大田区にもいるんですよ。
ああ
大田区の、私は妻の実家があるんで、結構いるじゃないですか。うん、新宿、新大久保にもいるし、大田区のあっちの方にも、
うん、
いるんだけど、真っ赤なおばさんがいる。全身真っ赤なおばさん、よく見る。大関とかで買い物してるとね、よく見ます。う
ん、大関ってあたりだな。
まあ、でもそれは、お化けでも何でもなくて、妻に聞いたら妻の同級生のお母さんだった。
ああ、そうな
の、
う
ん、小学校の同級生のお母さん。
うん。
いつも真っ赤な格好してる。
何なんだろうね、そのなんか、服のセンスとかさ、やっぱそこ独特になりがちだよ、ね、
うん。でも赤ばっかじゃない？全身青とか全身さ、金色とかの人はいないじゃん。だからカズレーザーだってそうだし、あの人本当にプライベートでもずっと大学生の時、
うん、
真っ赤な服着てたんでしょ、うん、ずっと。
ああ、そうか、そうか、そうか。
なんか、全身赤のコーディネートの人は、なぜか突出して多いよね。だからまあ私がほら、ずっと追いかけてる赤い女の都市伝説、怪談っていう大テーマがあるんですけど、なんか本当にいるよね。
だよ。
人間、生きた人間として。
うん。多分、うちの近所だと、僕、基本的に全身黒ずくんだ。で、うん、黒いおじさん呼ばわりされてる気はするよね。で、セミとか捕まえたりとかしてるから。
え？どういうこと？その、木に登ろうとしてる土の中から出てきたやつをってこと？
で、昆虫とか可愛いじゃん。だから、好きだから、昆虫とか、動物とかね。
はあ。
だから、たまにこう仕事に詰まると、外散歩に行って、
うん
うん、泉の森公園みたいなうちの近所にあるんだけど、
はい、
そこでセミを捕まえたり猫を見たり。
素手で？
まあ捕まえようとね、百発百中で捕まえられるわけじゃないよ。
いや、ことあるよ、うん、素手で。虫取り網で素手で。
素手ですよ。
シャッて。
虫取り網の方がちょっとやばくない？
いや、まあどっちもやばいね。確かに虫取り網は虫取り網でやばいけど。
うん、
で子供に売りつけてんの？
いや、別に、ただちょっと観察して、このお腹の後ろの、うん、あ、こういう風に、ここが振動して泣いてるんだね、みたいな。そういうのをこう観察した後はちゃんとリリースしますけど、うん。
やば。
あと夜中に突然出てって、うん、山梨まで行って、
うん、
山梨の野生動物をずっと見て帰ってくるね。
鹿を、ね。
そういうこともあったりするんで。
鹿を見てきて。
あのね、最近ね、それがね、鹿だけじゃなくて、
うん、
アナグマ。
ああ、でもアナグマなんか狙ってみる。鹿はまだほら、集団でいるし、あんまりもう人間のこと怖がんないから。
うん、そうそう、だから毎回もう行き過ぎちゃって、
うん、
あのアナグマとか、あとね、カモシカ。
カモシカ、はあ。
この前見た
の。そんな、車で行けるエリアにいるんだ。
あ、サイコにいる。サイコめちゃめちゃ多い。
あ、それも車の車道付近でも。
車道に普通にいる。
カモシカが。
うん。え、だから、
アナグマで夜中だってわかんないじゃん。アナグマいたって。
アナグマは意外にわかります。
目が光ってる。
目が光っ、もうね、あの、反射板の光り方と野生動物の目の光り方は、
うん、
似てるけど、もう僕はもう見分けられている。
夜行生物くんって名乗りだよ。魚くんとか恐竜くんみたいなさ。
あの、等間隔にあるじゃん。反射板で。
はい。
等間隔にない。あ、じゃあこれ動物だ。すぐわかるよ、
ね。もうお化けとはもう思わないわけだね。夜行生物だって。
うん、もう夜行生物だと思って。だからこの前、それでこのうちのとね。
うん。
これ最終的にクマ野生の見れたらもうレジェンドレアだよなぁなんて話をしてたわけ。
うんうん。レジェンドレア。
福島に行って、クマ。
あら、ツイッターで言ってたね。
そう。
動画上げてましたよね。あれどこら辺？
ん？
どこら辺？福島の。
あ、あれはね、桧原湖。
うん、どこら辺なんだ。はい。桧原湖ね。なんか、まあ、うん、そんな大きくないクマだけど、前を走っているのクマで、クマだって声が入ってますよね。
そうそう。うちのパートナ
ーが。クマだって。ほんと、シーンすごいびっくりしたような声が入ってます。あの、菅さんのツイッターまだ上がってますか？
上がってます。
ぜひ見てほしいんですけど、あ、猪苗代湖のちょっと北の方ね、山一つ越えたところね、磐梯山越えたところか。
そう。
はいはい。
でまあ、今回はそのクマ見たのと、
うん、
あとそのやっぱ元祖メンヘラのね、鬼ババアをちょっと見
る。元祖メンヘラって扱いなわけね。まあ確かにリストカットみたいなこともしてるしね。うん、
まあ、
妊婦の腹を裂いて。
もうさ、最大級の殺人鬼なわけじゃない。もう、
うん、
旅の人をたくさん殺して、
うん、
でね、この、みたいなさ。
うん、
それも1500年ぐらい経つと、
うん、
超観光資源になってるんだなと思って。
いやいや、だからそうだよね。だから、うん、奈良県のあそこのね、安倍元首相が殺されたところとかも、
うん、
まあ100年ぐらい経ったらなるよね。
いや、俺もだからそれ不謹慎だけど、やっぱその話はした。
なるだって虎ノ門だって、うん、まあそんな観光地にはなってないけど、
うん、
虎ノ門事件があったところね、
うん、
あの昭和天皇が皇太子時代に暗殺されかかったところ、うん、いや本当に俺虎ノ門事件を思い出したんだけど、安倍元首相の あの事件で、
うん、
あれも完全にもうステッキ銃で、うん、車の窓ガラス突き立ててバーンって撃って、うん、たまたま弾がそれただけだから、ね、
あの
全然死んでてもおかしくなかった状況で、うん、マジでこんな1メートルぐらいの距離で撃たれてるから、
うん、いやだからね、
そこもあの日があるからね、
うん、
虎ノ門事件の日っていうものが。
じゃあそのさ、二本松のさ、その、足立ヶ原はさ、
うん
うん、もうあの、バッピーちゃんっていう鬼ババのキャラがいて。
いや、ふざけんなよな。
で、あの、ほら、よくご当地コーラとかソーダってあるじゃない。
うんうん、
あれもさ、鬼ババの開墾みたいな名前がついてて。
開墾？
うん、まあ、悔やんでるみたいな。
あ、まあ最終的に悔やんだからね。
うん、
最終的に悔やんだから。
まあ、悔やんだかどうか。わかんないんだけど、ただあの、鬼ババって実際は、まあ、赤子の肝が必要になって、
うん、お姫様のためにね。
そう、で、妊婦を殺したら、その妊婦、恋犬っていう妊婦が、自分の娘だったんだよね。
うん、もうずっと殺してて、で、うん、最終的に。
あ、じゃああれね、最初に殺したのが
最初に。最初に、あ、とかでもいろいろ混ざってんな、じゃあ。
でその後気が狂ってたくさん殺すようになるんだけど、うん、
その話はね江戸時代後期になってからですね。浄瑠璃とかから始まってる。
そうで、なんかさ、まあ、それのね、史実っていうか、そういう話を元にしてさ、うん、鬼ババコーラとかも、
うん、
鬼ババの開墾って名前で売ってて、
うん、
で、なんかこう、キャッチコピーみたいなのがさ、なんか、恋犬許しておくれとか書いてあるわけ。
いや、もうそう。自分の娘と孫を殺してるわけだからね。
そう。だからさ、なんかもう、ちょっと遊んでるじゃん、それ。
まあね。
うん、なんかそういう風にさ、1500年ぐらい経つと、もうね、そういう人に足を向けて寝れない観光資源になって
る
な。
まあ、もともと江戸時代からもう観光地として、ね、
まあまあ、ね、うん、
なってるし。
歌舞伎とかね、いろいろ、黒ってたものってあるらしいもんね。
はい、能ね。まずは能だけどね。
うん、
それは中世の頃から、世阿弥、観阿弥の頃からあるし、うん、まあ、もっては洋曲の、あるし、まあ、万葉集、あれ、万葉集じゃないか。まあ、平安時代から歌われてたけどね、大友のやかもちかな、うん、にも、うん、まあ、奥州にそういう鬼ババがいるというみたいな和歌が。
松尾芭蕉もそうね、歌ってるね。
うん、で、松尾芭蕉もだいぶもう、もう今の、このタイムスパンではだいぶ後の方だから、
うん、いや、そうだ、まあ、もう、あの時点で、もう相当昔にこういうことがあったみたいな話になってるんだよね。
うん。鬼ババの話、うん。
そう。
まだ続きますか、
ね、続きます。
はい。
あのさ、その、足立ヶ原の、まあ、黒塚に行ったんですよ。
うん、はい。
だからあれさ、なんか今年の5月ぐらいなのかな、なんか地震があって。
あ、なんかあったね。
うん。うん、で、その黒塚が崩れちゃったんだって。ちょっと
殺生石に続いてね、那須の殺生石に続いて黒塚まで、だいぶだからどんどん大妖怪が封印が解かれてる状態ですよね。
そうだね。それでなんかさ、僕たちが行った日たまたまさ、
うん、
その黒塚を元に戻すためなのか知らないけど、うん、地元の業者さんが入ってて、
うん、
でなんかクレーンで積むよ、その大きいね岩を積み上げるような感じの作業をしてる。
うんうん、
だからさ、もういかにもな感じで、その業者の人が、ちょっとヘラヘラしながらやってる。もうちょっとここ上げてると、なんとか、
みたいな。諸星大二郎の漫画だったら絶対死ぬ奴らだ。
そう、そう、あのさ、絶対その特撮ものとかね、うん、古今東西の映画で、はい、絶対冒頭に死ぬ奴ら。
そいつらのせいで怪獣が出てきちゃう奴らね。
そう、ね、牛音ととだで言えばガンミンさんですよ。一晩のね、ガミン様の話。
ああ、業者ね、北海道の業者ね。
そう、そう、うん、だからさ、なんかさ、そういう感じがあって、うん、もう何か強大なものがこうね、
うん、
復活してくるよ。で、実際僕がね、大好きな、わらしっていう、寺澤大輔先生の漫画でも、
う
ん、足立ヶ原の鬼ババが復活するエピソードがあるんですよ。
え、料理で対決すんの？
いやいや、ミスター味っ子と全然違う話だからね。
ああ、寺澤大輔先生なのに。お寿司の方、お寿司の方でもなく。う
ん、その間にあったあだ花みたいな作品
だ。そうなの。ミスター味っ子と翔太の寿司の間に、そんな妖怪漫画書いたの。
うん、で、4巻で終わっちゃって、
はいはい。
うん、打ち切りになったんだけど、ただ僕は好きすぎて、うん、勝手に、わらしついて漫画を中学生の時書いてたんですよ。
ああ、素晴らしい。はい。
うん、だからそれぐらいね、僕好きでコミックス持ってるんですけど、うん、ね、やっぱりその鬼ババ復活エピソードもあったから、
うん、
うん、なんかね、
むしろなんかけしからんっていうよりは、あ、ちょっと不謹慎だけど期待しちゃうワクワクがあるんじゃない。
うん、なんかね、こう安っぽいオプチカル処理みたいな SFX でね、うん、稲妻っぽいさ、
うん、こうピカピカピンピカピンってなるやつね。
そう、90年代の特撮っぽいね、はい、感じを想像したりとかして、うん、うん、まあでも当然そんなことはなくね、結局その足立ヶ原、黒塚では鬼ババの交通安全ステッカーを買って、うん、まあタフトに今貼ってるんですけど、そんな旅でした。
まあ、あの辺はだから福島のあたりは本当に割と私は聖地だと思っていて、
うん、
うん、鬼ババもそうだし、
うん、
あとあれってやっぱりほら、まあ、メンヘラというか強烈なことするわけじゃないですか。赤ん坊の生き芋がいい、
うん、
また自分のね大切なお姫さんのために妊婦の腹を裂いて、
うん、
赤ん坊を取り出したみたいなことをしてるけど、胎児埋葬、胎児分離埋葬事件って知ってますか？
あ、知らないです。え、何ですか？
まあ、死体分離埋葬事件って、死体の胎は、胎児の胎ね。
うんうん。
これね、会津の山村で、はい、まあ、ある一家が捕まっちゃったんですよ。
うん。
捕まったっていうか、警察に、こう、ちょっと、けしからんみたいな。
うん、
駐在さんがね、
うん、
あの捕まえちゃったんですけど、
うん、
それは何でかっていうと、そこでそのちょっと前に死んだ、あ、ごめんなさい、これ戦後すぐの話です、うん、1900何年だったかな、まあ戦後すぐの話なんですけども、
うん、
妊娠10ヶ月で妊娠中毒症で死んじゃった女性、うん、40歳の女性がいて、で、その女性は双子を妊娠したのね。
はい。
で、ただ、そのまま埋葬すると、産めになってたたると。家族たちが思って、で、家族が審議の末、うん、お医者さんに頼んで、腹を裂いて、胎児を取り出した。
うん、
でも、一応遺体損壊罪に当たるんで、
だよね、
うん、で多分その駐在さんが地元の人じゃなくて、うん、まあ、派遣されてきたようなね、
なるほど、
違う地方から、それで捕まえちゃって、で一応裁判になった、
うん、
っていうのは死体分離事件、胎児分離埋葬事件、
あ、
っていうのがあるんですよ。でそれはあのこの民間伝承っていうもの、昭和22年5月号に載ってますね。
それは何？
今コピーを、
地元の本。
違う、民間伝承にまつわる本。あの学術誌みたいなもんですね。
あ、
これはあの國學院大學の飯倉義行教授、飯倉先生からコピーしたのもらったんですけど。
はい。それはでも裁判の結果どうなったんですかね。
不起訴です。だから裁判すら行われてないのか。不起訴。だ結局まあその民族宗族として、うん、ずっと信じられてきたことだから、
うんうん、
まあ別に何かの、ね、あの犯罪性はないということで。
うんうん、
まあ日本全国にあったんですよ。その妊娠したまま死んじゃった女の人は。鎌を逆手に持って、
うん、
逆さに腹を裂いて、だからこう鎌をこう、順手じゃなくて、逆手で鎌を持って腹を裂いて、胎児を取り出さなきゃいけない。そうしないと、産めになってたたる。のは全国にあります。東京にもそれを、祀った、あれは、何の像だったけど、まあ、仏の像があります、うん、あの私も見に行きました、うん、練馬の方かな、練馬のお寺に、
うん、
やっぱりその妊婦のまま埋葬しちゃったからな、苦しい苦しいみたいな感じで化けて出て、その旦那さんのところにね、
うん、
で腹を裂いて赤ん坊取り出して埋葬し直してくださいって言われたんで、それを実行した。で、あの、ちゃんと、なんとか何千何何女、幽霊っていう書いてある、うん、日がありますね。で、あの、仏像がよく、何だっけな、ま、あの、女性のそういう慰霊碑とかによく使われる仏像、仏さん誰だったっけな、忘れちゃったけど、
うん、
まあ、うん、なんちゃら如来の、うん、石碑、今でもあります。本当幽霊って書いてます。
へえ。いやなんかさ、東北の方ってさ、やっぱりね、ちょっとこっちとは違う なんか。
いや、だから特に福島なんです。福島。うん。だってどっちも、腹を裂いて赤も取り出してるでしょ。
うん。うん、
で、まあ、もちろん、昔、何百年も前だったら日本全国にあった、種族なんですけど、うん、やっぱ戦後まであったっていうのは驚きなわけで、うん、だからこういう雑誌にも取り上げられてるわけでね。
あ、
それはもちろん当時だって超珍しいことだったんですよ、
うん、
やっぱ福島、うん、会津の方だね特にね、うんうん、まあ鬼ババは二本松だから会津の方じゃないんだけど、うん、でもやっぱ同じ福島でしょ。で、アクロバティックサラサラもそうじゃないですか。
あ、出どころが福島と
会津ですよ。
あ、そうなんだ。
あれ舞台は会津ですよ、出るとされるところはね。 あれもやっぱりまあ手とかにディスカなのか何なのか傷だらけになってて、うん、で、真っ赤な服着た、
うん、
大きい女で、でやっぱ男に恨みを持ってるのかなっていう節があり、それなぜかっていうと、多分男に捨てられて、でその赤ん坊、その男の子供がいたんだけど、二、うん、人で高いビルから飛び降りて死んだっていう。
ああ、なんかさ、子供に関すること多くない？
いや、だから赤い女だって。
うん。
だからその鬼ババもそうだし、
うん、
死体分離埋葬事件の、まあこれはまあその、うん、その人がね、その40代の女性が、うん、40歳の女性が妖怪だって言ったわけじゃなくて、それを行う家族の種族が想定するのは産めが化けて出るから、
ね、
うん、怖いから、家の胸にまつわりついて7代たたるからっていう理由で、うん、その胎児双子を取り出したわけ、うん、でそれあるでしょ。でアクロバティックサラサもそれで、うん、赤い女、子殺しの母のイメージなんですけど、福島県っていうのは
うん、
割とそれが根強く根深く残ってるんでしょうね、
うん、ちょっと補足するとさ、僕がそのね、うん、小学校の時住んでた場所が福島市の新井っていうところなんだけど、はい、その隣が梅子って場所だったんですよ。
ほう。
で、うん、そこはやっぱし、まあ今のその字は植物の梅に、
うん、
こうは何だったかちょっと忘れたけど、だけど、もともとはやっぱし、その、基金とかそういうので子供をいっぱい埋めた場所だからっていうのは小学生の時聞いたけどね。だからまあ、子供が死にやすい環境だったっていうのはもしかしたらあるのかもしれないね、その。
梅子保育園ってあるね。
あ、そうそう。で、まさにその梅子保育園で僕剣道を習ってたんですけど、
うん、
そこね、子供の幽霊が出るっていうのは、僕たちの中では結構話題になってました。
どういう、
まあただ子供が言うことだからね、
うん、
別にその話からの連想なだけな気もするけど、うん、
梅子は梅に跡って書いて梅子なんですけど、うん、まあそんなわけないよね。そんなわけないよね。絶対子供を埋めてた。
だよね。そう。だからそこら辺はもろ、うん、僕が毎日新井小学校まで通ってた道なんで、うん、なんか。
で、それこそ、菅田さん、この福島のね、
うん。
感謝にいた頃、赤い女が出るっていう話があったもんね。うん、
あれ、それってラジオで言ってなかったですよ。
ラジオでは言った。
言ったっけ？
言ってないんだっけ？
なんかね、僕、その話、会長にはしたけど、
うん、
ラジオで話すかって、うちのパートナーに話したら、
はい、
ちょっと怖すぎ、なんか、話しちゃいけない気がするって、うちの方が言ったから話してないんですよ。
話してくださいよ。
やめ、うん、なんか、ね、でもなんかそういうのが、
赤い女が出て、で、まあ結局火事でね、焼けて、火事というか火で焼けて。
うん。うん、多分その話をしてないんですよ。
ああ。
その話は、ちょっと実際の話なんで、
はい、
ちょっと僕近い人の話なんで、あんまし、はい、したくないんだけど、
はいはい、
うん。まあ、ただ赤い、ね、その、うちの父が言うには着物なのかな、赤い。
うん、赤い。帯も何年、全部赤い、
うん、
着物の女が、自衛隊の駐屯地に出るってね。
そう、新井の駐屯地には出るって話は聞いたことある、ね。
それは福島でしょ？
うん。 まあ、もうまさに梅子ですよ。
でやっぱり小殺しの母のイメージがあるのかもしれないよね。
なんとなくね、なんかちょっとそういう、まあ、たまたまこじつけてる感じもするけど、うん、でもちょっと符号としては多すぎるよね、そういうのね。
で、実際お母さんがお亡くなりになったり。
そう。
ねえ。
そうなんだ
よ、うん。友達のお母さんがね。
そういうこと、うん、そういうこと。うん、
いや、ね、で、福島はやっぱあるんですよ。これはまあ、園長くんの地元ですからね。
あ、そうなんですね。
福島ですよ。
あ、はい、この前言ってたね。うん。
うんうん、なぜかこれはね、福島にその赤い女のイメージ、うん、小殺しの母のイメージが、
うん、
結構集まってるんだよね。古くは鬼ババからアクロバティックサラサラまで、
うんうん、いやなんか僕そのだから住んでた時、小学校の時はあんまりいい印象がなかったんですよ、
うんうん、
だけどある時から毎年ほんと行くようになって、うん、まあ、全く今嫌な印象はないんだけど、うん、ただの住んでた時にさ、あの、よくほら、なんか温泉とか福島多いから、そういうところでお土産屋さんあるじゃない。
はい。
で、だから小学校4年ぐらいの時に買ってもらった本があって、そのお土産屋さんで、それがね、この、これ、道の句。
ぼやけてあのね、ぼかしが入って、ぼかしやめてくれませんか、ね、
ぼかし何なんだろう、これ。
ぼかしを、
ズーム
で、ね。だから、設定でやればいいだけ
ど。あ、OK、
はい。はい。
ね、この道の句怖い話っていうさ、はい、あの、本があって。
はいはいはい。
これをね、この前言ったから、まあ、また読み返してたんだけどさ、うん、やっぱどちゃっとした話多いね、気持ち悪い話多いよね。
例えば、今の話と何かリンクするかもなとか、そういうのない？
っていうのは、今のところないんだけど、
はい、
うん、なんかね、結構これさ、子供向けっぽいんだけど、字ちっちゃいんですよ。うん、
だからまあまあ、結構、あれ、ありますよ、その、子供向けにしては、内容がえぐいなとか、あの漢字多いなっていうのはよく道の駅とかで売ってるなんか簡単な想定の民話本
ね、
うん、エロい話集とかもあったりするからね。
あ、あるあるある、そうそう、だからその多分一冊だと思うんだけど、
あの鳥の卵を取ろうとして鳥の巣に手突っ込んで、うんうんうん、卵と、あ、割っちゃった、卵割っちゃった、ぐちゃってドロッとしてる、ネバネバしてるってなって、うん、よく見てみたらお母ちゃんのマンコに手突っ込んでたっていう。でもマンゲが鳥の巣だと思ってて。で、掴んだらぐちゃっとしてて。で、あのね、中出しした後だったから、白身もたっぷり出てきてっていう。うん、
それ、どんな顔して聞けばいいかわかんないよね、その話
って。あやなみれみたいなこと言ってた。いやいや。
だからそれ普通に、どんな顔して。
普通に売ってたからね。で、俺でも普通に、買ってたからね、うん、小学校の時。
親に
買わせて、
うん。
で、普通に読んでたからね。
うん、
あ、これあかんなと思った。まあ、俺はもう、特にオナニーとか、2、3歳から始めてるし、あの、精通もしてたんで、うん、はい、おじさんにレイプされかかった後、日に。うん、
あ、そんなエピソードあったっけ、
う
ん、
あった。あれ言ってないっけ。まあ、うん、あの、うん、波の小学生じゃないんで、
うんうん、
全然ショックは受けなかったけど。
まあ、普通のやつ、普通の波の小学生だったらこれあかんなって思って。
これまずいね。
あ
と、けしからんなって思っただけだよね。よくないなって、小学校4年生ぐらいの時点で。
はい、はい、うん。まあでもね、そんなことをね、うん、今回も思った福島で、うん、あの、楽しかったし、あとね、さっきあの、ちょっとズーム切った時に聞いたんだけど、
あ、はい、はい。
あの、おばあさんですね、冒頭で話した。うんうん、あれね、ちょっとこれ聞いてる40人の人でも、
うん、リスナーさんね、
知ってる人だったら本当教えてほしいんだけど、
はい、
ね、足立区の、
あ、まあ、足立区なんだね、
うん。うん、の、千住宮本町交差点。
じゃあもう、千住、南千住には、あ、北千住じゃん。北千住には入ってんだね。千住宮本町交差点、うん、
うん。まさにこの交差点、ピンポイント。
で、日光街道と、はいはいはい。これは何通りって読むんだ？墨田区の墨に包み、墨包通りとか読むのかな、
うん、ねえ。
その交差点ですね。
うん。
はい。
そこに夜中の2時半とか3時ぐらいで、
うん、うん。
なんか異常に密着して交通整理をしてるおばあちゃん。
うん。
あ、 これは何者なんだと。ね。ただなんかちょっと調べたらここね、事故多いみたいね。
まあ多そうだね。
うん。だからなんかまあそういうのであれなのかな、この地元の有志みたいな人が、やってる、
うん、で、また千住大橋がすぐ近くだからね、それこそ心霊スポットですよ、うん、事故のすごく多い。
ああ。うん。まあただ、やっぱりちょっと奇妙だったのは、その、ね、水商売の人が、もういないかのように動いてた。
あとあなた水商売ってはっきり言ってるけど、
うん。
なんでわかるんですか？なんで水商売？
明らかに格好がそうなんですよ。
いやいや、じゃあ露出の高い服を着ている女性はみんな水商売ってことですか？
あの、どちらかといえば、その服装で判断するならそういう感じのお仕事をされてる方っていう感じ。まあ、だからもしかしたら見慣れてるのかもしれないよね、そのおばあちゃんね。
まあね。
うん。うん、見慣れすぎてて、もう挨拶とかもしない。
だから、例えば、うちらが住んでる、俺が住んでるね、新大久保とか新宿あたりだったら、うん、タイガーマスクの面かぶって、自転車で新聞配達してるね、なんか、ピンクの、うん、誕生パーティーみたいな格好してる、おじさんがいて、
うん
うん、誰も振り向かないから。
うん。
だから多分初めて見た、見られてる、うん、あ、だから地元民じゃない人は多分ビビると思うんだよ。え、何今のって。うん、でも、しかも、でも周りの人誰も反応してない。うん、さも当然のように、
うん。
え、もして俺だけしか見えてないの、
うん、
ってなると思うけど。
だまさにそれだろうね。
うん。それなんでしょうね、うん。我々はもう見慣れてるから、
うん。
うん。最近見ないけど、セーラー服のおじいさんとかね。あのカメラマン。
ありますね、
うん。あれも別にもう5回目ぐらいからは気にしなくなりますからね。よく見てると。
ね、まあまあそんな感じです、うんうん、
千住宮本町交差点、地元の方てか日野くんとかは地元じゃない、北千住に住んでるんだから。
なんか今、うん、あのあれどこだっけって、
うん、
あのうちのパートナーに聞いたら、うん、あ、ちょっと待って、調べたからって言って、なんか、ググってる履歴をちょっと見せてくれたんですよ。
はい。
そしたら、千住宮本町、おばあちゃんって検索したやつ、うん、ちょっと、かわいいなって思いました。
全然ピンとこないんですけど、
はい。はい。
ドバイの星さん、30代女性の方からお便りが来てますね、
はい。はい、ありがとうございます。
こんにちは。少し前からこのネットラジオの存在を知り、楽しく聞かせていただいています。何年か前に不可思議な出来事がありましたので投稿させてもらいます。当時私は川崎市多摩区で一人暮らしをしており、休日に小田急線新宿行きの電車に乗りました。駅を経由するにつれ混み合ってきたので、車内を少し移動した後、蓮向かいあたりににやつきながら、ぶつぶつ独り言をつぶやく中年男性に出くわしました。独り言の内容は、宇宙怪獣と戦っているような、隊長もう無理ですバキューンといった感じの一人芝居のようなセリフや効果音を延々と言い続けていました。ちょっと嫌だなぁと思いつつスマホをいじっていたところ、男性はこちらに気づき黙ってじっと凝視してきたと思いきや、私のスマホの電源が突然落ちたんです、
うんうん、
男性はこちらをじっと見ている間、いくら起動し直しても何回も何回もすぐに電源が落ちてしまいます。走行しているうちに電車は新宿駅に到着。男性も何事もなかったかのように席を立ち、それ以降スマホに異常が現れることはありませんでした。あれから特におかしいこともなく現在に至りますが、ずっと正常作動していたスマホにあの数十分間だけ異様な挙動が生じたのはただの偶然とは思えません。彼は何らかの能力者でこちらにいたずらを仕掛けてきたのではないかと感じましたが、どう思われますでしょうか。ご意見を聞かせくださいという。
僕じゃないんであの
ほう、
移動範囲としては、
はい、
全く同じなん、まあね、ここ2年ぐらい電車乗ってないですけど、
まあでも時期的にはあ、
うん、
まあ、まあ昔の話、何年か前の話ですからね、うん、
あの移動範囲的には僕全く一緒なんで、
隊長もう無理ですデュフデュフとかやってるわけ。バキューン。
いやなんか違うのよそれさ、うんうん、やってないはずよ、
うん、
だけど、
うん、
僕ねこの年になってすごい思うことがあって、
うん、
結構意識しないときに喋ってることない、
うん、まあなんていうのかな、そのまあ電車に乗ってるときに、
うん、
ゲームはするじゃん、トゥーンブラストとか。
トゥーンブラスト好きね。
でしくったときとかに、うん、あでもチクショーとは、
うん、
4回5回ぐらいあるかな。おっとっと電車だったって
なんか、うん、そうあの僕もあのほら任天堂スイッチを僕は電車内でやる
話。うわ嘘だろ。いや俺新幹線ですらできなかったのスイッチ
あの、はい、やってでなんかさこう
大人子供だ、ね、大人子供がいる。
うん、でなんか変なテンションの時ってさ、うん、例えばもうこれ以上の作品は撮れないみたいな、撮った日とかの帰りとか、はい、変なテンションになってて、うん、なんかなんだろうね、ゲームの内容とかもいい内容だったりすると、
うん、
なんか周りと共有したくなるっていうの、
は
あ、でそれで周りにちょっとむしろこの感動を聞いてくださいよっていうのを聞かせるまであるみたいな感じで、
え？
うーん、そう来たかみたいな。
あ、もう実況してる感じなわけね。
あの、事細かにはさすがに実況してないはずよ。
うんうん、
だけどなんか、あ、そっか、みたいな。で、後から考えて、あ、僕完全にやばい人じゃんって。
やばい
っす。思う頻度が、ここ数年増えてきた気がするんで、
お兄ちゃん、しっかりして、もう、お兄ちゃん。
何それ。
え、わかんない。お兄ちゃん、もうしっかりしてよ。中島美嘉だよ。
え？
中島美嘉だよ。
あ、わかんないわかんない。なんで、そんなシーンあった？
私立探偵ハママイクっていうドラマ知りませんか？
全然今、頭になかった、それが。
お兄ちゃん。
あの人棒だよね、昔からね。
まあまあ、でも、キャラ的に棒を、
ああ
合ってるけどね。
まあ、うまくそれを逆に使ってるよね、その、棒感をね、はい。いや、でもさ、ほんとさ、だから、まあ、ただ僕じゃないと仮定して話すると、うん、やっぱし能力者でしょ、その人。うん、
そうね、あの、スマホの電源を落とすっていう。
あなんだろうね。なんか、それも見るはらされてたんでしょ？じーっと見て。
でも、そのおじさんにとっては、自分が見るはらされてるから、うん、迷惑だな、この女って、思ったんじゃないですか？
ああ。
だから、その、うん、うん、能力、スマホ電源落としの能力を使って、
うんうんうん、スペックを使ってね、
そうね。念を使ってね、念能力を使って。
いろんな言い方がありますが、はい。うん。いや、面白いね。こういう、うん、こういうなんかちょっとね、やっぱ、季節して今日変な人の話多いけど。
はい。あ、これ鬼ババとかから始まってね。
うん、うん。
鬼ババも変な人くくりだろ。まあ、メンヘラくくりですけどね。うん、はい。
うん、ね
え。何ティラインですか？
あ、4ティラインです。まあ、
これだけなんですよ、お便り。
ああ、そうなんだ。
はい。
さ、
うん、
なんだろう、その、小田急線、沿線って、よく言われることだけど、うん、結構変な人多いっていうのは聞くんですよ。
その心、笑ってるね。
あれは、大久保、新大久保の駅だったけど。
ああ。あれでも小田急線じゃなかったっけ、うん、動画では。
動画は小田急線か。で、僕が会ったのは、大久保でしたね。
うんうん、はい、まあ、奥は、左足、絵師に行きもよく乗ってますよ。
ああ、うん、ねえ、だから、そういう人多いからさ、あとまたそういう話も聞きたいですね。はい、じゃあ、あと、アフタートーク？
あ、はい。ちょっと、じゃあ、プロローグトークが終わったんで、アフタートークに行きましょうか。本編はないです、今日は。 あの、前説が終わって、アフタートークです。
はい。なんかある?
いやいや、まあ、話してりゃ思い出すとは思うんだけどね。ラジオメモもね、つけてる暇がなくてね。
うん。
うん。
なんかそうなんだよね。最近さ、その、まあちょっとね、まあ忙しくはないんだけど、
はい、
なんかちょっと集中してたことがあってさ、
うん、
そうするとやっぱ普通の生活ってあんましてないわけよ。
うん。
だからまあ動物見に行くぐらいしかないわけよ。
うん。うん。
うん、だから。
大体その動物は、まあだって俺が京都行くって言った時も、あ、じゃあ鹿たっぷり見てきてくださいねって言ってたから、でも奈良じゃないからね。
うん。
なんで京都行くのに。
うん、
鹿、いやいや、もうだ奈良と間違えたとかじゃなくて、もうどこ行くにしても、俺はほら、この大分行くとかね、福岡行くとか行った、うんうんうん、九州行くとか行ったけど、
うん、
あ、じゃあ鹿見てきてください、みたいな。さあ、なるよね。あの、熊はいないからね、九州は。
ああ、そっかそっか、
うん。
うん。いや、でも、ね、やっぱ野生の動物見るとね、癒されますよ、私ね。
でも熊は危ないでしょ。タントだったら、ぶっ壊されちゃうじゃん。
タフトね。
あ、タフトか、うん。タフトだったらぶっ壊されちゃうじゃん。
まあまあでもほらちっちゃかったからさ、
うん、
あ、だけどやっぱりそういう時は親グマも近くにいるって話を後から聞いて、
あれ子グマなの？
あれ子グマ。
あ、じゃあでかいね、うん、
そう、
うんうん、俺は生体のクマで、まあ、ちっちゃいんだろうなと思ったけど、あ、子グマだったんだ。
うん、でなんかその日の夜に
だからちょっと分かんなくてシャドウとか出ちゃってるのか
多分ね、
うん、
で、なんかその日の夜に福島の中心地のところで、
うん、
なんかバーに入ったんですよ。
ほう。
そしたらそこのバーテンの人はやっぱし、あの、たまに市街地にも行ったことがあるって言ってて。
めっちゃ怖えな。
うん、なんか特にほらコロナで人が出なくなったから。
そんな、そんで大した、でもさ、いるわけじゃん。ゴーストタウンになったわけじゃないじゃん。
うん、あれもイノシシとかは普通に市街地にあんま珍しくないレベルで来てたって言ってました。
いや、まあ、イノシシの方がねちょっと襲ってくるから怖いよね。クマはまあ滅多なことでは襲ってきませんけど、
うん
うん、いやだからまあまあこれもラジオで話したことがあるからさらっとしか言わないけどね、釜石に震災のチャリティーイベント行った時も鹿だらけの街になってたからね、
うん
うん、もうそれは一回津波で町がまあちょっと崩壊したんでみんな避難してで 1,2 年とか経ってからまた復興しようと町に戻ってきたらずっと 1,2 年ゴーストタウンだったから釜石、
うん、
もう鹿が住み着いちゃって、でも鹿がもう自分の領土だと思っちゃってるから、
うん、
人間を見てもえちょっとなんですかこれ、あ、迷惑なんですけどなんで俺たちの町に入ってくるんですかこの二足歩行の猿はって、
う
ん思って
全然、そう、
全然逃げない。もう完全に縄張り化しちゃってるから。
うん、
でも完全に鹿と共存してる街になってる。だから菅さん行った方がいいよ。菅さん天国じゃん。うん、
住みたい、うん。
鹿好きとしては。でも、あの、ナイトツアーとかやってもらったからね。地元の人に。ナイトツアー行きましょうって言って。鹿のグループここにいるんで。で、あの、角のでっかいのがボスですから、みたいな。完全に共存してるから、人間側も、もう、あ、こいつたち鹿を追い出す気ないんだなっていう感じ
なんか、僕もその鹿好きなんで、いろいろ鹿について調べたんですけど、うん、結構、移動範囲が実は狭いんですよ。2キロ半ぐらい。
うん、
だから、大体、この場所で見たら、次行った時もその周辺にいるんですよ。
う
ん。うん。だからね、最近あの、まあ、山梨まで行かないまでも、
うん、
あの、あそこのあの、ほら、それこそ心霊スポットとして有名な、あの、宮ヶ瀬ダム。
はいはい。
あそこで一箇所、ほぼ確実に鹿見れる場所発見して。
ああ、もうじゃあ、菅さんが、
うん。
見つけたグループってことね。
うん、そう、そうそう。
名前は、
ね、
あの、ほら、ロボとか名前つけてるじゃん。シートンだとさ、狼王ロボ。
狼王ロボ的なね。
そうそう。
うん。まあ、名はつけてないんだけど、うん、けど、うん、つけときます、次なのにね。だけど、うん、そうそう。ね、でもあの、見合わせはさ、前ツイッターでもちょっと話題になってたけど、
うん、
あの、確実に T 字路で見晴らしいのに、
うん、
そこにそのまま直進で突っ込んで、
ああ、そうか、そうか。
事故が多発する場所、
はいはい、はいはい。
あるんですよ。
はいはい。 で、今なんか変な、うん、わちゃわちゃわちゃで注意注意みたいな。
そう、そう。
なんかピカピカ光るやつたくさんあるやつね。
うん。ああいうのってさ、やっぱさ、ちょっと知った後だと余計に怖いよね。うんう
ん、もしかしたら鹿かもしれないよね、原因は。
鹿がな、どういうこと？
飛び出して、
うんうんうん、
さっとこう、わざと事故らせるように。
うん。
うん、
まあ確かに。
手塚治虫の漫画とかと絶対そうじゃん。鹿がわざと飛び出して、さっと抜けて、うん、うわー、ドーンって。
うん、まあ特に宮ヶ瀬はほら、うん、走り屋も多いから、
うんうん、
余計に動物がいたらもう引くしかなくなっちゃうよね、逆にね。
うん。いや、まあだけど、そのロボは、
うん、
鹿をロボは、
うん、
わざとシャッて避けられるから、それを繰り返して人間、うん、自分たちの山を奪った人間に復讐してるんじゃない、うん、
かもしんないですけどね、うん、だけども、うん、でもこんな鹿の話するぐらいしか話すことないんですけど
告知とかないんですか？
告知はないですね、ないです。はい。
その隠してるってこと？仕事をリスナーには。
だから別に興味ないでしょ、だって
スガツフィルムのことを。
いや、興味ないでしょ。
まあでも、いやいや、だから、進捗はあるんですかみたいな。別に興味はないけど。
いや、もう、
話すことがないから仕方なく。
うん。まあ、だって、定期的にもう月に2、3本出してるからさ。
はい。
いちいちそれをね、宣伝する必要もないし、うん、見たい人は見るでしょ。だから
、うん。私の方は、まあ今日はね、台風で中止になったんだけど、まあテレ朝のイベントが、はい、14、15、17、19とありますね。
うん。
うん、で、16日は、大阪です。茶屋町会談。
うん。
やるんで、
ね、
北野誠さんね、うん、主催というか、いろいろ豪華ゲストも出ますね、他にも。
うん。
うん、があるので、大阪の方はぜひ、
うん、
茶屋町会談あります。で、20日は札幌もののけ6ですね。札幌でやります。
うん。
北海道の方はぜひ。
はい。
はい。
飛び回るね。
まあ、結構やっぱ連日ですね。
うん。
うん。もう先週、先々週からずっと。
うん。
で、14日は、まあ、六本木怪談フェス。
うん、
ですけれども、まあ私たち、まあいつもの怪談おじさん、怪談おばさん、うん、もう一回の、川名真理子先生とか、
うん、
はい、が出るし、毎回ゲストは結構ね、AKB の子たちとか来てくれるんですよ。
はい、うん。
うん、何人かアイドルが来てくれたりするんで、うん、で、14日は SKE の須田あかりさんか。が来るかな。
はい。
はい、うん、私たちでも名前を知ってるぐらいですよね。
うん。うん、
あと赤ペン滝川さんっていう、まあ、それはライターの人かな。俳優とライターの人。う
ん、その人はすいません、ち
ょっと。昨日も出てくれたんだけど。
はい。
はい、
うん、わかりました。
まあだからね、アイドルと日々触れ合ってますね。
え？
だいたい私が MC なんで。
うん。うん。なんかさ、昔の10年ぐらい前のラジオでそういうこと言って、
はい。
うん、
はい、
なんかギャグにしてるようなことが本当になってるよね、今ね。すごいよね。
ああ、ギャグにしてとか、まあそういうアイドルと触れ合っちゃうのかな、みたいな。ごめんね、リスナーのみんな、みたいな。
うん。
うん、もう、日常なんで、そうだね。もう、その、なんかもう、生きりすらなくなったもん。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。もう、すげえな。
まあなんか、すいませんね、私だけ。あ、そっか、みんなから見たら割と華やかな日常に見えるのかな。でもまあ、俺にとったらもう、普段の、別に、ね、会社通勤してるのと変わんないから、みんなが会ってるのは普 通のそこら辺の人たちで、俺が会ってるのはアイドル、うん、AKB とか SKE とか、
うん
うん、の子たちだけってだけなんで、うん、だからまあ、あの、唾とかもね、お互いにこうかかっちゃったりして、うん、コロナになったら怖いなとかね、この前もね、あの、日向坂のセンターの子だったっけ、
はい、
うん、とか、ちょうどコロナになったからさ、次の日に。
要請。ああ、言ったね、
うん。うん。っていうのが怖いな、唾を交換されてるのが、みんなは、あの、まあ、普通の、おっさん、おばさんたちで、私はたまたま、うん、トップアイドルたちだっていうだけの話なので。
そのコロナ欲しい人いっぱいいるけどね、きっとね。
あ、俺が培養してあげたら、じゃあ俺から、あの、培養して。だから俺だってかなりブレンドされてるからね。カクテルブレンドされてるでしょ。いろんなトップアイドル。
ああ、もうそういうなんかもうつば話も大嫌いなんだよ。いや、でもさ、
はい、
あのコロナっていうのね、はい、この前ですもんね、毎年ほら、福島行くと、アパに行かなってるの、うん。
まあ、アパ好きですよね。なぜか知らないけど、
つば大好き、はい。アパホテル、ね。アパホテルの匂いが好きなの。
社長が好きなんじゃなくて。
いや、違う違う、あの、ね、あの、でもそれは前、うん、アパホテル入ると独特の匂いするじゃん。
いや、入ったことないんで分かんない人ね。
あ、アパホテルの匂いってあって、
うん、例えるなら、
なんだろうね、なんかちょっと、ハーブっぽいのと、タバコとかが混じった感じ。
タバコ混じってんの？いや、ハーブの、例えばバリアンホテルみたいなところ行くとさ、あの、ハッカっぽい匂いとか、
うん、あ、だからそう、ちょっとそれに近いのかな。
でもタバコなんだ。で、それはつまり、アパホテルの社長の、うん、まあ、香水すごい使ってそうじゃん、あの人。帽子とかにも振りかけてそうじゃん。と、タバコも吸ってそうじゃん。だからの、口臭と体臭が混ざった匂いって想像すればいいかな。
ただ単にその、アパホテルの生活臭だと思うんだけど、はいはいはい、すごい好きで、ほんとね、あの、アパホテルの匂いの、車の芳香剤が欲しいみたい
な。あと、アパホテルのティッシュね。
アパホテルティッシュはオナニーには適さないんで。
すっごい薄いティッシュ。
オナニーすんなよっていう意思をすごい感じる。
はいはい。
あの、薄いティッシュなんで。
社長のね。
うん。そう、だけどね。まあ、そう、で、アパ泊まるんだけど、
うん、
あの、なんかさ、まあ、絶対取れるから、別に予約とかしてかないんですよ。
うん、
で、なんか、じゃらんとかそういうので、
うん、
なんか楽天とかで差し調べてたらさ、
うん、
あの、で、楽天のポイント、そういう時のために1年間僕貯めてるんで、
うんうん、
もう200分ぐらい貯まってるんですよ。
はい。8000ポイントとか、
もっと、あ、そうそうそう、
1万ポイントとか。
うん。うん、だから、取ろうって思ったらさ、うん、なんか、現在取り扱いしてませんとか出るって。
ああ、はい、あ、で、アパは、コロナの療養施設に、
そう。
なってますね。うちの近所のも全部そうだもん。うん、
あ、やっぱそうですよ。新宿もそうなってる。
全部は大げさか。歌舞伎町のやつは、歌舞伎町でも2件あるからな、アパ。
うん、東口のとことね。
あと、うちの近くの。
大久保寄りにもあるよね。
大久保のやつはもう、あれ、完全に療養施設ですね。立ち入り禁止になってます。もう丸々一棟。
東横と歌舞伎町中央って2つある
よね。あるね、はい。あれはどっちも、うん、あれ、人はいるんじゃないかな。あの、普通にホテルとして。
東横のところは、うん、あの、療養施設になってます。
あ、そうなの？じゃあもうどこもかしこもない、やっぱ。
そう。
うん、
いや、だから、それでもうさ、取れなくてさ。
うん、
で、だから、ね、結局、その、ポイント使えないわけよ。楽天ポイントは。
うん、いや、別にアパ以外でも使えるじゃん。楽天トラベルで使えばいいんでしょって。
いや、なんかアパで使わないと気持ち悪いんで。
気持ち悪い。
結局、うん、近所にある、なんかさ、なんかちょっと、いかにも、昭和っぽい感じのお化けでそうな、ビジネスホテルにね、なんかして、
うん、
うん、泊まったんですけど、ね、だから、今そういう風にさ、どんどんなんかなってるのね。
でも、大変だね、ティッシュ、オナニーできないじゃん。
うん。
コロナでアパに閉じ込められた人たちは。
そのティッシュだとね。
うん。うん、まあでもティッシュとかもね、なんかティッシュとかタオルとかも自分で買わなきゃないみたいな。
あ、そうなん
だ。うん。それから今アマゾンとかネット通販はできるので。
うん。うん、まあでもアパとしたら、うん、まあ、あれなんだろうね、それこそ、まあ確実なんだろうね、それを受け入れた方が、
うん、
うん、
まあお金は出るだろうからね、うん、ちゃんとね。
なんかでもさ、アパって泊まるとさ、あの必ず鶴が1羽置いてある折り紙で、
あテーブルに部屋に入ると、
そう、コロナで入院するとそれ千羽鶴になったりする。
ああ、いやもうさめちゃくちゃ大変だねそれね。
なんか従業員の人が毎日折ってるって話は以前聞いたことがあるんだけど、
折らされてんのかな。いやだからまあ千羽鶴じゃないにしても、
うん、
毎日折らされてんのかな、コロナの人
もね。そう、でもね、そんな感じで新しい宿をねまた発掘して、
うん、
まあ結果的に来年からそこでもなんかさ、他のとこ泊まると、
うん、
あアパって狭いんだなって逆に分かったりしてさ、
だしちょい高いじゃんやっぱり、
うんうん、
1,000円2,000円、
うん、なんかそう綺麗さを取っちゃってたね、
うん、
うん、
ですよね。アパはやっぱりあの変な敷地にわざと建ててるんで、
うんうん、
建物の作りが変なんだよね、
うんうん
うん、それはまあそういうあまり他に使いようないところをわざと安く買って、
ああなるほどね、
無理やり建てちゃうんで、
うん、うん、だからなんかね結果的にその同じぐらいの値段で、
うん、
古いけどちょっと広いビジネスホテルをね見つけて、
うんうん、古いのって広いから、ね、
そう、う
ん、でもやっぱなんかね風呂はユニットバスでいいやって思った、うん、この前旅行した時に、
うん、
最後の方に泊まったのは古いビジネスホテルだったのに、
うんうん、
で、まあ、広いですみたいなことを歌ってて、楽天トラベルでも、まあ、確かに広いんだけど、うん、辛いんだけど、部屋が広いのはいいんだけど、トイレとお風呂が別々にあって、お風呂がこう入って左に行くのは通路があって、わざわざ、うん、通路をちょっと歩いた奥に、
うん、
人ん家の風呂よりもでかい風呂があって、一軒家のちゃんとした家の風呂よりもでかい風呂があって、うん、あれ怖いぜ、
うん、逆にそうだね、ちょっと
俺その時ちょっと一回別行動して一人だったんで、一人で泊まってたんで、怖いぜ、だから俺入んなかったその風呂に。まあ、幸い別府だったんで、いかでも温泉がね、うん、周りにあるから、
うん、そうだね、なんか、うん、前さ、やっぱ福島で一回地中温泉の時、
うんうん、
普通の洋館泊まったんですよ、うん、で、家族風呂みたいなのがあるとこで、
うん、
普通の露天もあるし温泉もあるんだけど家族風呂もあるから、うん、なんかそこはその源泉が出てるとこそのまんまやってるのを家族風呂にしてる、
うん、
ところで、なんか予約できたからそこ入ったんですよ、
うん、
それさ、めっちゃ真っ暗で、しかも源泉だから、なんか、湯の花とかでも、デロデロにくっついてる。めっち
ゃいいじゃん。最高じゃん。
いや、でも、
足元湧出泉っていう最高の風呂じゃないですか。
な、多分そういうのだと思うんだけど、うん、めちゃめちゃ怖くてさ、なんか
一人だったの？
いや、二人で入ったんだけど、うん、なんかやっぱ怖くなっちゃって、うん、
湯の花だって、言ってた奥さんは。
ベックマダーの今、あれです。
の花だって。
うん、そういうこと言ってなったけど、
はい、
うん、だけどね、そう、やっぱあんまりにもちょっと広すぎたりとか暗すぎるとちょっと怖いよね、私ね。お風呂場って。
温泉は別にいいです。これは暗い方が。
そうですか。
はい、暗くていいです。まあ大体温泉は私はあまり 夜入んないんで。
ああ。
朝ですね。朝とか夕方とかに入るのは好きなんで。
うん、うん。福島温泉多いから、そのうち行くといいかもしれないですよ。
舐めんの言ってるわ。めぼしいとか全部言ってるわ。
だから、岳温泉、岳温泉。
はい、はい。
あそこいい。
竹じゃないか。
竹かな、うん。うん。あだたら高原、ね、
うん。
うん。あそこね、この前初めてちょっと通りかかって、
うん。うん。
なんか、素敵な街並みでした。
はい。大体知ってます、私は。
はい。
はい、そんなところですか。
そんなですかね。うん、
まあね、ちょっと生きてるよってことを報告しないと心配されちゃうんだね。40人のリスナーの人たちに。ちゃんと、
ね、いつ死ぬか分かんないよね。
で、
ね、
だからまあ本当にあれですよ。別に面白いことを言おうなんて思ってませんよ。まあ まあ、お医者さんに、それこそコロナの療養施設に入ってる人が、定期連絡をお医者さんにするでしょ。
うん、うん。
こういう症状、こういう体調です。
はい。
生存確認です、みたいな。まあ、それだけですからね。このラジオ。
ね、もうね、はい、次ぐらいね、もう本当、もう、最悪、ドンブラザーズの感想だけでいい。
じゃあ、明日撮るよって話ですけど、ね。
うん、まあ、でもね、はい、すごいね、思ったんですよ。
はい、
あの、最近ね、
はい、
まあ、ちょっと詳しくは言わないけど、
はい、
ちょっと集中して仕事してたの。
うん。
で、めちゃめちゃ疲れるわけ、私、連日。
で、そのコロナかかってる？
いやいや、違う違う違う。あの、ちゃんと PCR 受けてて、かかってないんだけど、うん、あの、疲れてさ、
うん、
で新宿のエルタワーからね、こう出るじゃん。
うん、
車、タフトに乗って出るじゃん。で、その瞬間に、ドンブラザーズのエンディングの曲を車から流すんですよ。
はい。オープニングじゃなくてエンディングだったよね。
エンディング。そしたら、うん、超一日うまくまとまった気になる。
だから、ドンブラコ、ドンブラコでしょ。
そう。
どんどん
たるたる。あれをかけると、で、一言そこで、ドンブラコのあたりで、あー、今日も頑張ったとか言うと、うん、
ちょっと、
一話終わったみたいな。
記事のになった。ぐらいの感じでね。
そう。
まあ、ちょっと入るよね。そこに、ちょっと小芝居一つ入るもんね。まず、
そう。
イントロがドンブラコ、ドンブラコ入って、キリキリキリキリキリキリの、演奏の時にね、感想の時に、ちょっと芝居があって、で、ちゃんとまとまって帰ると、ちょっとハッピーな感じのね。
そうそうそう。
ちょっと、ささやかな幸せを見つけたね、みたいな。
そう。で、あ、で、ね、勝手に頭の中でこう、次回は、ビンゾコの撮影です。
で、しばらくやって、サビのところでね。
うん。そうそうそう。いや、それはちょっとライフハックとして、
はい、
明日も頑張れるライフハックとしてね、
はい、
僕が最近思ったんで、皆さんも疲れてる皆さんもね、お仕事とか、やって
る。ドンブラザーズ見てないと、その感覚わかんないけどね。あ、ここでちょっと小芝居して、で、これサビが盛り上がったところで、次回
ね、
なる
ね、
ね、
はい、そう思いました、
うん、はい、ね、まあどっちもファンキーですからね、ドンブラザーズの曲は。
そうだね。
ファンクアレンジが強いですよね、ちょっとね、ジェームスブラウンっぽい、
うん、はい、いや本当ね、ライダーより戦隊の方が面白い日が来るなんて。
そんな歴史的なことなの？たまたま俺とかあなたの奥さんは、あ、なんか面白いじゃんと思って、たまたま見てるだけなんですけど。
うん。いやいや、相当面白い。
そうなんですね。
うん。
まあ、うちの妻はもう、気が狂うって言ってますけど。
曲も
そうだし、話とかも。また、合わない人に合わない。まあ、ドラッギーですからね。
ああ、まあまあ、ほんとそうだよね。
バッドトリック。
あれ、犬になる話見た？
あれ、ドラッギーだよね。
あれさ、うん、途中、終わりの方で、実写の犬になるじゃん。
うん。
めっちゃゾッとしたよね。
ゾッとはしないけど、まあなんか、変な話だなってなる。
うん。なんか怖かったもんね、ちょっとね。
で、犬のたたりが溶けて人間に戻るじゃん。女の子が拾った、うん、家で飼ってって。
うん。
でも普通に人間に戻っても犬の餌パクパク食ってて、うん、で、絶対女の子がキャーってなって、ちゃんちゃんって終わる。うん、感じだと思ったら、女の子別に受け入れてなでなでしてるの。犬に人間になった
の。めっちゃ怖い。
いや、なんかだからちょっと変なんだよね。やっぱりいちいちどっかしら、
うん、
なんかノリが
変。
さ、うん、井上俊樹脚本ですか。
素晴らしいと思うのは、本当にその多重人格とか、
うん、
もう一人の自分を受け入れる話1話でやってるじゃん。
あとね、あの偽物の盗作とかが出てきたりとか、ね。
そうそう。だからあれさ、仮面ライダーだったら20話ぐらいかけてやる。あの話。
ああ。
うん。
あ、一回
早く、ね。
毎回そうですね。はい。
うん、
大体。
展開早くいいよね。
うん、1話で 2ストーリー大体展開してるしね。
そうそうそうそう。うん、ね、
そうですね。
っていう、すいません、はい、終わりの方で。
あと、そういえば、あ、これも井上俊樹なんだって思ったのが、
うん、
なんとなく別府で一人で夜暇だったからシティハンターのなんか名シーンまとめ集なのダラダラ見てたんだけど、
うんうん、
牧村が死ぬ回って あれ、イヌウェイト式なんだね、うん、脚本が。
あ、シティハンター一度も見たことがないんです
か。またまた、そんな嘘つく。その嘘はいいよ。面白くない。
いやいやいや。いや、本当に。あ、でも何、何
香りのお兄さんね。香りのお兄さんですよ。
ああ。香りってあの、なんか、ショートカットの女の人。
そう。
ピンクイメージ。ピンク服イメージ。
まあ、まあ、だいたいジーパン履いてるけど。
あ、10トンみたいなの持ってる。
100トンの。
100トンの、はい。はい。そう、面の人。
ハンマーを持ってる、まあ、相棒じゃん。
うん。
最初は、あの人のお兄さんが相棒だった。シティハンターって。
ああ、そうな
んだ。おじさんコンビ。
うん、バディモノっぽくていい。
バディモノですよ。だから、うん、もうすぐ死んだけどね。多分、うん、やっぱりジャンプ読者には渋すぎたんでしょうね。うん、
ああ、そういうことね。
牧村が死ぬ回は、うん、井上として脚本だった。あの、エンジェルダストっていう麻薬をさばいてる組織に殺されちゃうんですよ。
うん
うん、で、寮がぶち切れて、うん、組織の人間、全員、殺す全滅させるっていう。
ああやっぱ
かなりあの、うん、変な回ですよ。まあまあ漫画の、まあ、もちろんね漫画のストーリーと別に大きく外れてはいないんだけど、うんうんうん、あ全員殺しちゃうんだって。一応夕方のアニメなのにね。
あやっぱ井上俊樹って、うん、まああれよね、偉大だよね。昔からそうやってやってるってことだもんね。
牧村、地獄で一人は寂しいだろうよ、すぐにぎやかにしてやる。
超かっこいいよ。
次回予告の。
うん。
いや、あのね、実はこんなにかっこよくないんです。こんなにかっこよくない。見てみた。YouTube で。俺の言い方のはかっこいいんだけど、うん、まだこの頃は多分、
うん、
あの、神谷明さんも、ちょっと、サイバリオのキャラクターを掴んでないから。
あ、
う、
あ、
ん、まだ5話目だから。
うん、うん。
早いんだ。もうすぐ死んじゃうんだよ。うんうん、あの5話目だから、次回僕は大体、もう明るい、なんか、気のいいあんちゃんみたいな感じでやってるんで、
うんうん、
で、そこで初めてシリアスな次回予告になるんだけど、でも4話目までの、すごい気のいいあんちゃんの、次回は、みたいな感じの、ちょっと引っ張ってるから、中途半端なんですよ。こんなに渋くない。
うんうん、あまあまあでもその方向性定まらない感じも。
まあそうね。
いいね、
うん。でもまあ多分でも井上さんじゃないですか。このセリフの。牧村、うん、地獄で一人は寂しいだろうが、ね、すぐに賑やかにしてやる。
わ、
う
んはい、かりました。
はい。っていうことです。
はい、うん。
言いたいことが言えたんでよかったです。
よかった。
はい。はい
うん、今日この後サバゲー行ってくるよ。
台風来てんだよ。
いや、なんか、誘われてさ。
あ、そう。いつもの人。
頭おかしいよね。
ねえ、暇なんだろうね。
知らんけどさ。
いや、いろいろあって。
まあでも、うん、うん。人と触れ合うことも大事だなと思って。
じゃあ、これ根性の別れになると思うけど。
ね、ほんとあの、ほら、海の様子見に行くおじいさんみたいなね。
台風来てる日に騒ぎしに行くわって。いや、マジで。いや、楽しくないか、めっちゃ楽しいかだよ、
ね。あの、外じゃないけどね。あの、室内。
ああ、ね、そっかそっか。
うん。そうそうそう。行ってきますからね。
はい。
はい。
まあ、行き帰りで死ぬと思うけど。
まあ、でもなんか今平気そうなんだよ。
なんかすっごい土砂降りになったり、晴れたりして。
あ、本当、
はい、なんか飛んでてね、さっき雷鳴ってたもん。
ああ、
うん。多分このラジオで拾ってると思うけど。
コミケ行ってる人なんかもね、大変そうだと思う。
あ、そうか、今日コミケか。
そうそうそうそう、そう。
いや、もう、踏んだり蹴ったよね。せっかくコロナでもう、ね、強行してやってんのに、ね
うん、
台風直撃って。
ねえ、こんな日はね、うちで、ネットフリックスとか見てるのが一番いいんじゃないかなって思うけどね。まあ、ね、うん、
サバゲ行っていくんですね。
行ってきます。
はい、わかりました、はい。はい。今、次回はもうちょっと気合い入れて、やるんで。
はい。もうラジオメモ。ラジオメモ。
ラジオメモもやるし、
なんか、メディオメモね。
うん。企画はね、いろいろ、まだあるんで。
うん。
お前ら見てるのは分かってんだぞ、コーナーとか。
あ、それまだあったんだ。
うん。田中ファン、見かけました。うん。とかね。あ、ハプバーって、うん。こんなところ、とか。
うん。
まあ、いろいろ。
まあ、あと、街で見かけた変な人もね。
はい。そうですね。
そう。 うん、う
ん。はい。皆さんのお便りが頼りなので。
はい。はい、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。では。